東京インターネットラジオステーション Radio365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。なかなかね、外に出て、あちこちするっていうわけにもいかない状況で、私も家でできる運動何かないかなと思って探してました。そしたらインスタグラムでちょっと身軽にやってるのがありまして、あ、これやろうとか思って真似しようとするんですけど、結構スピードがあってどうしても同じフォームにならないんですよ。なんで、まず足の動きからをまず合わせようとか思って、足を動かして足合わせて、でそれから手の動きを入れようとかって言って、2段階でやっとこう、あ、動きはこうだって分かるようになりました。ちょっとちなみにちょっと話しとくんですけど、足は肩幅に開いて手を上で合わせます、はい、これが1の姿勢で、その後右足を左足の後ろへ引くと同時に手を後ろで叩く、でまた叩いた後足を肩幅に戻すのと手は上へ持っていって、次もう一回、今度は左足を右足の後ろに引っ張りながらまた後ろに手を持ってきて叩くっていうのをこう繰り返しながらやるんですよ。でこれを100回やるといいって言って言うんで、頑張ってやってますやっぱりね、インスタとかに載ってるのはリズムよくね、でスタイルのいい人がやるから、おかしい、どうやっても同じ形にならないぞって言って笑ってしまいました、はい、皆さんはどんな運動をされていらっしゃいますかね、はい、教えてくださいね。さて番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはaki@radio365.net akky@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第231回目放送、見果てぬ夢を追いかけて始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ、このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはワンピースフィルムレッドです。はい、もう待ってました。もう本当に、もう公開を待ち、今かと待ってました。もう楽しみで仕方なかったです。もう本当に、でまあ、やっと見に行けましてですね、大スクリーンで見るワンピースの迫力、もう素晴らしかったです今回の映画も、まあ、ワンピース自体がね、漫画コミックとして25周年だそうです。すごいですよね。もう本当にもういよいよなんか最終章に向けて舵が切られるっていうことみたいで、もう今からワンピースロスに悩んでっていうか、悲しいっていうか、もうドキドキしてますね。どうしよう、なくなったらみたいな。さすがに25周年ですから、もう登場人物もね、どんどんね、子供は大人になりで年取ってる人はだんだんね、子に後を譲りみたいな、そういった群像劇も見どころではありますよね。皆さんどんな思いをされていらっしゃるかな。 で何を待ってたかというとですね、ルフィが被っている麦わら帽子ね、皆さんご存知かと思いますが、これの本当の持ち主のシャンクスさんが出るっていうので、いや待ち遠しかったんですね、私もね、うん、でもシャンクスさん出た時にはもう涙もんでした、はい。さて、あらすじいきたいと思います。ですね、世界の歌姫の歌さんっていうのが、ある国で、コンサートを初めてやろうとします。で、まあ、初めてのライブだったんで、ルフィさん麦わら一味にも見にやってきて、うん、で、今か今かとね始まるのを待ってました。ね、お腹が空いたらね、食べ物とかね、飲み物とか、うん、なんかもらえるみたいで、うん、すごくみんなね、いっぱいたくさんの人がね集まってきてます。で、その日いよいよ歌さんが登場して歌いを始めます。で、みんなもう一気にね最高潮ですよね。うわ、やっと見れたよっていう感じ。もう何万人、っていうぐらいの人数が集まっていました。で、そこでルフィ君がまた突如不思議なことをしましてですね、トコトコトコと舞台に上がって、いやー歌ーとかって久しぶりだなーとかっていう風に言います。すごいことですけどね、そんなことあるんかみたいな。で、その時に歌も、あ、ルフィ久しぶりとかって言って、話をするんですけど、とある事実が発覚します、ね。で、まあ、驚きを隠せない仲間たちを尻目に、まあ、ルフィは歌にあることを告げます。まあ、そんなことでですね、コンサート会場も一気にいろんなことが起きるっていう状況ではあるんですが、さて一回歌い始めたら、もうみんな観客は本当にすごい感動の渦に、落ち込んでるっていうか、もう巻き込まれていきます。で、この今回この映画がすごいのがですね、音楽ですね。もう音楽誰にも負けないと思います。これはすごい。とアーティストの方が6名提供して、それぞれ全くこう雰囲気とか、うん、曲調とかが違うんですよ。で、全7曲あったんですけど、これをアドさんっていう方が、もうその方自身の歌と歌唱力で歌い上げています。で、またパンチの効いた曲でもあるし、バラードの曲もあるし、もう本当に7曲が7曲とも違う歌い方をしています。声も声質まで変えてる気がします。で、それもストーリーが少しずつ進むにつれて、このストーリー内容と連動しているんですよね、歌詞とか曲調が。で、このマッチングが素晴らしすぎて、もうただひたすら感動するしかありませんでした。いや、もうすごいな、アドさんって人はっていう感じです。で、まあ、実際その歌っていう人も、あ、歌ちゃんも、まあ、ちっちゃい頃に苦労していてっていうお話があるんですけど、その苦労して今自分がここにある、だけど自分がこうなったのには、それより前段のいろんなことがあってそうなって、で、あと、環境ですよね。自分の歌声をコンサート、ライブ以外で、ね、発信する方法っていうのを知っていたということとか、そういった幸運とかもいくつも重なって今の歌がいるっていう。まあね、こうやって考えるとなんか深いんですよね、話を、紐解くと、で、あと音楽も素晴らしかったんですが、今度あと作画ですね。映画のすっごいところって、普段は見られないような衣装を着てる麦わら一味を見ることができます。戦闘服しかり、コンサートに着てるフェス服っていうんですか、それしかり、ね、普段着とは全く違う感じで、登場人物がそれなりにその個性を表す、洋服を着ていて、もう本当に感動したっていうか、ため息が出ましたね。ナミさんの衣装なんかもちょっと、女の私でもちょっとうわーとか思うぐらいエロい。ルフィさんもすごいかっこいいですね。もうこれはぜひちょっとスクリーンで、見てほしいかなって思いましたかね、あとですね、皆さんはライブ行かれますかね。 私も何回かね、大きなライブ行ったことあるんですけども、このライブっていうのはやっぱりご本人さんたち、ね、アーティスト自身に生で見える、まあ、会えるっていうことは第一ですけど、あとライブの時の衣装を見るとかね、そういうのもあると思います。あとコンサートではいろんな演出されますよね。特殊効果っていうんですかね、あの光の当て方だとか照明だとか、あと空中飛んだりとかね、なんか本当に観客を驚かせるような仕掛けいっぱい、ね、皆さんが考えて、ね、その一つのコンサートを作り上げてるっていうところもあるんですけど、このライブには必ず終わりの時間っていうのが決まっています。で、歌はこの私今日は終わらないライブやるっていう風に言い切ったんですよ。で、私はちょっとそれに心引っかかってて、終わらないライブってなんだろうって思っていて、終わらないライブってちょっとそれはみんなきっとちょっと困るんじゃないかなってちょっとふーっと思ったんですね。で、ライブがずっと続いていて、で、私たちはその大好きな人に会えるライブにずっと居続けるわけにはいかないじゃないですか。そろそろ帰って仕事に行かなくて、ね、家族が待ってるから帰らなくちゃ。で、まあ、歌さんにも、歌ごめん、そろそろ私帰らなくちゃっていうセリフが出た時に、なんかびっくりすることが起きてしまいますみたいな。なんかね、そうか、終わらないライブか、うわ、どんなライブだそれ、みたいな。で、ライブ中は、あの、歌うたの実っていうのを、歌さんは食べたらしくて、で、それは、あの、みんなにお腹が空いたら食べ物が出てきたり、飲み物が出てきたりするみたいな。欲しいものが何でも出てくる。ぬいぐるみとかも出てくる。まあ、魔法みたいな、うん、能力なんですけど、一体それの秘密だったのかね。ちょっとそれはなんか変じゃないのとか私も思いつつ見てたんですけどね。歌にはある計画があったっていうところでしょうか。その後はね、皆さんに確認してほしいなとか思います。あと声優さんですね、あのシャンクスさん、池田秀一さん、あのガンダムのシャアさんなんですけど、なんかね、シャンクスっていう人物っていうのはほとんど出演はない役っていうことで聞いてたそうなんです。で、池田さんは安心してたらしいんですけど、まあ、今回は結構出るので驚いたそうです。笑っちゃった。あとゴードンさんという結構重要な役の人がいるんですけど、これがですね、呪術廻戦に出てくるナナミさんの声優さんで、誰だっけこの声とかってずっと悩んで帰ってきて調べて、あーっていう感じです。あとコビー大佐も大活躍だったんですけど、このコビー大佐の声優さんがマクロスの早瀬美沙さんなんですね。びっくりしました。コビーさんの英雄譚を知らずにいてちょっと恥ずかしいんですけども、今回も指揮なんか司令塔みたいな役回りで発揮していてとってもスカッとしました。まあ、海軍ではあるんですよね。ルフィさんをすごい慕っていて、今後の行方が目が離せないっていうか。あとちょっと映画とは違うんですけどね、あのバーソロミュークマさんにベローナさんって飛ばされたんですけど、その後どうなったんだろう、ゾロさんもなんか同じ場所に飛ばされたんだけどって、皆さんもしご存知だったらちょっと教えてください。そんなこんなで以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
え、痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野里和、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？亀？なまさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹の亀との出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、 何をすか。
あの、すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたすか。
マキさん、今夜は決して。
え、
千歳、うわ
ー、もう、久谷さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキくん、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
僕ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオサンルゴプレゼンツラジオドラマ第5作目、ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は実写版キングダムです。はい、キングダムです。ですね、あのキングダムっていうのはあのコミック漫画がありましてですね、でそれをアニメ化してテレビアニメになって、でこうあのちょっと前に実写版でえあのキングダムやったんですね。今ちょうど今2っていうのが、ね、続編っていうのが出ていて、ちょっと2の評判がすごくいいもんですから、見る前に1をちょっと先に確認してからにしようとか思って、今日はキングダム、まあ、実写版の1作目のお話になります。舞台はですね、紀元前255年の中国のお話です。あの春秋戦国時代と呼ばれる時代で、7つの国が、ね、あの覇権を争ってもう500年も戦っているっていう状況です。でその春秋戦国時代末期に、まあ、中国史上初めてその中華を統一した秦の始皇帝と、それからその皇帝を支えた李信っていう人の、まあ、実話に基づくような内容のお話です。でもまた日本は弥生時代かな、弥生時代のもっと相当前の弥生時代ぐらいらしいんですけど、お米は作ってたのかな、作ってたのかな、弥生時代ですもんね。なんかその頃にもすでに群雄割拠の、戦国の時代を迎えてたっていうのにまずは驚かされてしまいますよね。さすが大陸、うん。でまあその中で主人公、まあ、ヒョウ、それからシンっていうのがいたんですが、でこのヒョウとシンは戦災、戦災孤児っていうのでもう奴隷の、扱いになってました。でヒョウがシンに説明するには、奴隷の子は奴隷になってしまうんだっていうことで、でもこの奴隷から抜け出す方法があると。それは剣を扱って強くなって、まあ、戦争で天下の大将軍になるって、そしたらあのもう奴隷の子は奴隷っていうことにはならなくて将軍の子供になるんだっていうことで、伝えまして、この、ね、仕事の合間に2人で剣術を磨いていました。巻き運びもそうだしね、水汲みとかもそうでしょうけど、もうとにかく、ね、体力をつけて、頑張ってました、その2人。である日、あの王宮のすごく高位な人が、たまたまヒョウを見かけまして、でいきなりヒョウの顔を見るなりですね、あの王宮へ連れていくって言って、でシンは連れていけないけど、ヒョウだけ、お前だけだということで、もう早々に王宮に連れて行かれてしまいました。で、まあ、シンは一人残されても剣術を磨くことを忘れずに、日々鍛錬をしていました。ある日、あのヒョウがシンただいまって言って帰ってきたんですけども、あの体に傷を負って、もう俺は長くないからって言って で、あと真にお願いしたいことがあるんだ、頼みたいことがある、ここへ行ってくれって言って、ある場所を記した地図を渡します。で、ヒョウのすごいのは、必ず私が死んでるのを見つけに来るやつがいるから、その時には私のことはもう知らない人がやってきて勝手に死んだと伝えろっていうふうに言うんですね。でもシンはそのもうとにかくヒョウに頼まれたことを成し遂げようとして、その地図に書いてある場所に行きます。で、いろんなね、追っ手とかもあったんですけど、まあ切り抜けてやっとその地図の場所について戸を開けます。そうするとそこにヒョウがいました。え、お前ヒョウじゃないかって言ったんですけど、とんでもなくて、実は真の王様だったんですね。で、そこで真も納得しました。なんだ、ヒョウが王宮に連れて行かれたのはこの真王の身代わりだったのか、ね、影武者として連れて行かれたのかっていうことをいろいろ納得して、で、このヒョウにそっくりな真王衛星っていうんですけども、この衛星を仇と、みなします。ところが実際にヒョウを殺した暗殺者がこの衛星をも狙ってきました。で、シンとしてはね、なんか頭が働いたみたいで、この暗殺者が実際にヒョウを殺してるっていうことをすぐ直感しまして、で、その暗殺者をまずは殺さなきゃっていうことで、退治するんですけどね、はい。まあ、そんなこんなでですね、この暗殺者を倒した後、二人はじゃあどうする、で、衛星はどうやって、ね、王宮に戻る、ね、実は王宮ではですね、弟君が、はい、反乱を起こしまして、で、衛星を、殺そうとしていました、はい。実際はね、まあ、ドロドロしてるんですけどもね、その辺は、まあ、はっちょります。で、とにかく弟をまた、まあね、退治っていうか、懲らしめるっていうか、まあ、兄弟喧嘩の一部なんでしょうけども、まあ、でもね、殺すだの、首を取ってこいだのって言ってるんだから、そういうわけでもないんでしょうけども、まあ、そういう状況だったもんで、衛星は、とりあえず真を、俺を助けて、まあね、金持ちになるかどうか選べとかいう感じで、王様らしいなとか思うんですけど、でも、衛星があまりにもヒョウに似すぎてるので、シンもちょっと困っちゃうみたいなところもあるみたいで、だってヒョウと約束をしてるわけですよね。必ず大将軍になるぞって言って、で、あとヒョウも今はの際に、お前がもし大将軍になれば俺もきっとその景色を見ることができるからなんて言って、すごいかっこいいセリフを吐いて亡くなってしまったりするので、まあ、真のね、奥底にはやっぱりヒョウをすごく大事に思う気持ちがあって、で、そのヒョウとそっくりな衛星もやっぱり大事に思うのかなっていう、ちょっとジーンとしましたからね、そういうところはね。まあ、いよいよそれでどうやってね、弟が占領しているね、お城を取り戻すかっていうところをいろいろ考えるんですけど、そうこうしているうちにですね、ヒョウを身代わりとして連れていた昌文君っていう偉い文官がいまして、でその文官と王様は、出会いまして、で、どうやって、ね、取り戻すかを考えます。で、そう言われてみれば、あとこの王を助けるには一つだけ方法があるっていう、その一つの方法に向かって、作戦を進めていきます。まあね、楊端和っていう山の民の王がいるんですけど、この楊端和さんに、長澤まさみさんだったんですよ。もうびっくりしました。長澤まさみさんこんな役できるんだっていうぐらい驚きました。バッチリでした。ハマってました。なので、キングダムの1の実写版としては意表をつきました。素晴らしかったです。まあ、そんなこんなで、一応1はとりあえずそのお城を取り戻すところまでっていうところで終わってしまったんですけども、2はその後、教会っていうすごい強い副長さんが出てくるんだと思うんですけど、まあ、その人もなんだかあのパンフレットを見るにあたってはなんかハマってるよなっていうぐらい似ているので、2の方もすごい楽しみにしています。なんかとりあえず1見といてよかったみたいな感じですかね。2もぜひおすすめしたいなとか思います。 そうなんです。アニメも今まだ2期終わって3期をまだ待ってるところなんですけど、3期全然なんか始まらないようなことを言っていて、早く始まってほしいなとか思います。まあね、中華統一ってい う結構ね、誰もどの王も成し得なかったことをなそうとしている衛星、うん、だから本当人格もねすごかったんだろうなと思います。なんだけど、秦の始皇帝として即位しても20年ちょっとで滅びてるんですよね。まあいろんなことをやりすぎちゃったのかなとかって思うんですけど、こういったあの歴史をね紐解くと、なんかその時その時を精一杯生きてきた人っていうのにちょっと感慨深いものを考えますね。なんかね、本当に苦労して苦労して勝ち取ったのに、たったのこんだけでみたいなね、そういったところもね歴史のすごい面白いところなんじゃないのかなっていうことを思います。ぜひね、また皆さんも機会がありましたらご覧いただければと思います。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメはワンピースフィルムレッドでした。もう待ちに待った映画で、あの音楽聴きにもう一回行きたいなっていう、歌のねライブもう一回見たいなとか思いながら、でもね、お話しときしてはね、今ちょっとこう、過去とこう現在とね、でもう一つの世界っていうのがこう入り混じっちゃってて、お話としてはちょっと私よくわからなくてすいません、おバカさんでなんで、まあ歌をちょっと聞きに行こうかなとかって思ってますかね、もしもう一回行くなら、あとポッカリタイム利用術はキングダムでしたね。2がちょうど公開中です。まあ一応見てからっていうことだったんですけどね、なんか2もすごい評判がいいので、王騎将軍とかがすごい評判がいいんですよ。なんでぜひ見に行きたいなと思ってはおります。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第231回目放送、見果てぬ夢を追いかけて、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜は具沢山の冷やしそうめんにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。